ポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介をし感想を共有するポッドキャストです。ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
今回はパラノマサイトというゲームの感想をね、はい、話していきましょうか。
お願いします。
はい、お願いします。ネタバレありなんでご注意ください。
ご注意ください。一応私の紹介なんですよね。
うん、
どうでした？
面白かったよ。
クリアした？
うん、したした。まあ確かに面白いゲームで、
うん、
まあプレイしたのがかなり前なんだけど。
そうだよね、紹介が1年前だもんね。
もう紹介で何話してたかもほぼ覚えてないんだけど、
はい、まあ、この時点で紹介会が上がってないので。でお互い僕すら聞いてないので編集担当なんですけど、
でもまあこういうゲームだったなっていうのは全然忘れることはなく残るようなゲームだったね、
うん、そうだね、
うん、
でまあじゃあ内容というか感想の深掘りに入っていきたいんですが、
はい、
どういうスタイルがいいですか？
ちょっととりあえずゲームの全体的な感想としては、
はいはいはい、
いやすごく面白くて、
うん、
やっぱノベルゲーって俺が一番印象に残ってるのは、
うん、
FGO とかなのね。
あ、まあ、うん、ノベルゲーといえばノベルゲー、まあアドベンチャーゲームみたいな、
そうだね、お話を読むようなやつ、はい、であれってなんか立ち絵がほぼ一つ、うん、でまあちょっと変わるかなぐらいじゃん、
うん、まあそうね、まあ、そうなんだね、感じだよね、
そうそうそうそう、はい、で俺昔ね、あの、うん、ウマ娘のアプリ出たじゃん、スマホで。
はいはいはい。
あれが出た時すごいびっくりしたのね。めちゃめちゃ動くじゃん。
うん、ごめん、ウマ娘わかんないんだけど。
あ、本当？
キャラが、
そうそう、
あ、でもあれだよね、3D モデルみたいなキャラが、
あ、そうそうそうそう、
アクションするんだよね。
めっちゃぴょくぴょく動くんだよ。
はいはい。
あれでめちゃくちゃ驚いたのと同じような驚きをしたなっていう。
あ、このゲームで。
そう、感じがあるね。
なるほどね。そうか、う
ん。これも立ち絵は立ち絵だけれどさ、は
い、
なんか結構工夫があるじゃん。
そうだね。なんか、
うん、
まあ、やってなくて感想会聞いてる人のために一応話しておくと、
うん、
パラノマサイトは別に 3D モデルじゃないんですよね。
うん、
その 2D のキャラクターなんだけど、まあ、タイトルがちょっとパノラマっていうのとかけてあるように、なんというか、画面が左右に動ける場合があるんだよね。
うん、
360度回転できるというか、
うん。
だし、なんかそのキャラクターも二次元への差し替えではあるんだけど、
うん、
なんかそのアングルを変えると絵が変わったりだとか表情が変わったりみたいなのが起きるって感じだよね。
やっぱ最初のなんかぐるっと回って覗き込まれるみたいな、そういうシーンは結構、はいはいはい、おおって思ったし、
おおってなるよね、
うん、なかなか見たことないこうノベルゲームだなっていう風に、
そうだね、
思ったね、
うん、ゲームの作り的なところでってことね、
うん、
わかります。
あとはちょっとこれ惜しいなって思ったところは、
うんうん、
ちょっとゲームのメタ要素を入れてくるじゃん。
はいはい。
なんか例えば、あの、音を聞くと呪殺できる呪いを、
はいはいはい、
あのゲームの設定で音量を消すことで回避するみたいな。はい、あの発想すごく俺は好きで、
うん、
めちゃくちゃいいなって思ったんだけど、
はい、
でも、あれぐらいじゃん。
あー、なんかもうちょっと、うん、とそのインタラクションとしてってこと、
そうやるんだったらもうちょっとやってほしかったなーって思って、なんかそこだけなんか浮いてるなーって、あとはなんか忘れないでほしいっていうところで、あの、はい、セーブをちゃんと残すみたいなのはあったけど、なんかその2つぐらいだった気がして、
うん、
うーん、うんってもうちょっとあればなーっていうのは思ったかな。
あー、なるほど。斬新だなというか、僕とは視点の違う感想な気がした。
それはあんま思わなかった？
そうだね、なんか。
ていうか、どう思った？あのところの音消すやつ。
音消すやつはまあ、おおとは思ったよね、その
。
あ、なるほどなと。それで、そのキャラクターボイスの音量を変えるみたいなところが生きてくるっていうか、その、これは、逆になんかアドベンチャーゲームみたいなのをそれなりにやっている人からすると、
うん、
なんかその、まあ、特にギャルゲーとかエロゲーみたいなジャンルに、
うんうん、
まあ、ジャンルとしては近いんだけども、
うん、
ああいうゲームって結構キャラクターの声だけ小さくするとか、そういうシステムはあるんだけど、
うんうん、
別にそれってなんかゲーム的な意味は持ってないというか、
うん、
あくまでもそのユーザーがやりたいようにプレイするための機能なんだよね。
うんうん、
だその認識でいたから、それが導入されたこと自体は、あ、なんか偉いなって思ったっていうのが一つ。
うんうん、
で、逆になんか僕は結構逆で、あんまりこういうのを対応されると冷めるというか
、
なんかあくまでもそのゲームシステムはあんまりゲームの攻略要素に色濃く使われちゃうと、割と没入感が薄れそうだなっていう気はしてるんだよね。
うんうんうん。
うん、ので、その部分の塩梅は僕は割とちょうど良かった気はしてます。
ああ、そうなんだね。うん、いや、なんか多分俺は、その同時期ぐらいに、
うん、
似たようなこうメタ要素をいじって攻略していくみたいなゲームを、見ちゃったっていうのはあるかもしれないね。はいはい、
あ、そうなんだ。
いくつかね、
うん。
で、あ、これもそういうゲームなのかなって思ってたら、そうでもなかったみたいな。
はい、あ、まあ、それは全然そうだね、
うん。
メタ要素を活用するゲームではないからね。
うんうん
うん、なるほどね。面白いね。なんか人の感想を聞くと、やっぱそういうとこは面白い。うん、
じゃちょっと中身話していく？
そうですね。じゃあ、ストーリーなんとなく覚えてます？
なんとなくね。
はい。まあ、ストーリーって言っても、これもなんか一本ストーリーじゃないので、難しいんですけど。
ちょっと今、スイッチを開いています。
あ、あの、ルート分岐を見てる感じですね。
やっぱ最初さ、俺、
うん、
普通に進めると、この主人公が死ぬじゃん。
おきゆくんね。はいはい。
あれは、なんで死んだんだろうっていうのは未だによく分かってないんだけど。
なんで死んだんだろう。
これはあの福永陽子を生き返らせたってことなのかな。
福永陽子を生き返らせた、うん、そうなんじゃない。
でもなんかさ、この死因って溺死で死ぬわけじゃん。あ、この置いてきぼりの能力で死んでるわけだよね。
うん。
でもそれ自分が持ってたはずの呪いでなんで殺されてんだろうなーって。ちょっとここだけね、未だによく分かってないんだよね。
あー、なるほど。はい。
この福永陽子と公園でお話ししてたら、主人公の後ろを見てなんか顔を青ざめさせていて、
うん。
で、振り返ったら別に何もなくて、で、また陽子の方を見たら陽子が置いてきぼりの能力っぽいので死んでるみたいな。
うん。
ところから始まったはずだよね、確か。
そうだね。
ここら辺なんかよくわかってないんだよな。なんで死んだのかとかが。
なんだったかな。
まあそこは飛ばすか。
そうだね。
あのさ、みんなを呪殺して回るところあったじゃん。
はいはい。
あそこでカワちゃんはさ、呪殺ボタンを押した、
う
ん、
呪殺ボタンを押した気がする。あ、というか、なんか、最初何人かで押したり押さなかったりをしてたんじゃなかった？
はいはいはい。俺すごい押すかどうかを最初めちゃくちゃ悩んで。
あ
これ。
いや、最初は悩むよね。
どっちなんだって
。わかるわかる。
すげえ性格出そうな場所だなって思って。
そうだね。
結局俺は最初はもう全部自分でしたんだけど。
あ、そうなんだ。俺はな、なんか、やっこちゃん殺せなかったんじゃなかったかな。
やっこちゃんって誰だっけ？ああ、あれか。はいはい。
あの、女子高生。
女子高生ね。うん。
学校前で一回会うんだよね、確か。
うんうんうん。
で、それが多分二人目ぐらいだったのかな。一人目だったのかな、うんうん。とかで、なんか、押さなかったんだけど、結局、あ、変わんねえんだ、みたいになって。
そうね。でさ、この ここの一区切りつくとさ、あの案内人が、この主人公は何人殺したでしょうっていうふうに問題を出されて、
うんうんうん、
俺の場合全員自分で殺したから0人だったんだよね。はい、どういうことって思って。で、もう一回ちょっとやり直してみたんだよ、ここ、
うん、
で、今度は押さないとどうなるのかなって思って、あ、押さなくても殺す、はいはい、殺すんだと思って、
うん、
で、しばらく終わって案内人から何人殺しましたかって聞いて、あ、ゼロでしょ、ゼロって言って、ゼロって言ったら全然違くて、何なんだよって、はい、思った記憶があったな。
そうね。
うん。
まあなんかあの辺はやっぱり後々の布石ではあるんだろうけどね。
ね。やっぱこの時点では主人公と俺が別人格だっていうのは分かってないわけだから、
うん、
なかなか面白い仕組みだよね。
そうだね。
うん。
やっぱりなんだろうな。そこは、本当の最終盤にならないと明かされないからさ。
うん。
なんか結構、メタの要素を見せつつ、深読みさせるポジションなのかな、みたいなのを思いながらやっていくとさ、
うん。
意外とそこのメタ部分が、大きな仕掛けになってるっていうところが、割となんだろうな。そのメタ要素の入れ方としては、割と素敵なゲームな気はしてますね。
うんうんうん。
まあ、ちょっとなんか、あからさますぎるというか、案内人が怪しげすぎる点はどうなのとは思うんだけど。まあでも結構好きな雰囲気ではあったかな。
そうね。一応スイッチのあの、フローチャート的に行くと、
はい、
その主人公の下が、
うん、
これなんだっけ、シギマハルエさん、息子を亡くした女の人だね、うん、
ハルエさんね。あ、ちなみにさ、その一応主人公的には、
うん、
まあ、大きい家は置いておいて、
はい、
ハルエさん主人公編とカイ、リヒタ主人公編と、うん、あとツツミさん主人公編、
うん、
ヤッコちゃん主人公編ぐらいに分かれるのかな。
カイ・リヒタはないね。
ああ、カイ・リヒタ編は、ハルエさん編に入るのか。
うん、そうそうそう。で、ツツミと、
うん。
ヤッコちゃんと、あと、これ誰だっけ、長澤まゆ。
ああ、長澤まゆ編があったのか。
うん。
はいはいはい。脱出ゲーム編ね。
ああ、そうね。これ脱出ゲームやったね。
まあなんかストーリー的には大体その辺のメンツに流れると思うんだけど、
うん、
僕は割とその春江さん主人公とか春江さん周りの話がめちゃめちゃ好きだったかな。
そうなんだ。それはどこら辺が、
うん、まあエンディングまで見てではあるんだけど、
うん、
なんか春江さんのエンディングが俺すごい好きなんだよね。
それはそのトゥルーエンドじゃない方ってこと？
あ、そうそうそうそう。
え、どんなんだっけ、全然覚えてないんだけど。
なんか、春江さんの息子がさ、
うん、
将来的に探偵助手を務めてる話が最後に流れるんだけど。
あ、そうだったっけ、生き返るんだっけ、結局。
そう。
へぇ。
春江さんが結局 100% にして、で、息子が蘇って、
そうかそうかそうか。このリヒターが、本当は、呪い使ってほしくなくて、
うん、
なんとかしようとするんだけど結局
そう使ってしまって、
うんうんうん、
っていうのがねかなり僕が好きだったな。あとなんかクライマックスでさ、
うん、
なんだっけあの娘、つつみさんの娘と呪殺バトルになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あそこの呪殺バトルすごい好きだったんだよね。
あそこは良かったね。
そのどこで能力使うかみたいな問題とか。なんかそのエンディングの良さと、その呪殺バトルの一番面白かったのが多分、春江さん編だったかな。っていうので僕は結構好き。
そうか、これエンディングを見ていけばいいのか。
あ、なるほどね。
そうだね。さっきの春江さんのエンディング一つが、あやめを呪い殺して願いを叶えてっていう感じなんだ。
う
ん、
そうだね。
そうかそうか。あやめとなんか対決するとこあったな。あ あやめの能力って何だったんだっけ。
あやめの能力は、
ちょっとこれ能力一覧が欲しいんだけどな。
嘘をついてることに気づいたら受殺できるのは確か奥さんの話だったっけ。
いや、堤刑事の話だね。おい、ウィキにあやめが載ってないぞ。
まあ、そのメインキャラクターとして載せちゃうとちょっとネタバレになっちゃうからね。
そうか。
いやー、これなー、なんか感想を楽しみに聞いてる人には非常にイライラするだろうな、この感想。そこ忘れてんのかよみたいな。あ、津軽の太鼓だ。隠し事が発覚したら殴り殺せる能力ですね。
ちょっと調べてたらさ、
はい、
パラノマサイト呪詛玉ティアリストっていうのが出てきたんだけど。
ちょっと俺も探そう。あ、ノートね、あったわ。TIS 足洗い屋敷。
うん、音聞かせるだけでいいんだもんね。まあ、それは強いよな。
一番強いよな、
うん。
別にだって顔を見せなくていいんだもんな。
で、次は片刃の足。顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地のすべてを知る。これむずくない？結構発動条件。
まあ相手が知り合いだったり。
うん。
探偵を雇えばって書いてあるけど、確かにまあ探偵を雇えばどうとでもなるのか。
TIA が北里提灯ね。
はいはい。
借主となったものを当人の持つ呪いの死に方によって死亡させる。
貸り主ね。
貸り主だ。うん。
これで大きい家が死んだわけだ。
若林。これむずくない？自分の姿を見られずに。音を30秒間聞き続けさせられるって。
はい。まあ、むずいよな。支払い屋敷の介護官だもんな。
評価のとこに、この、お囃子をストリーミング配信しても効果があるならば、すごく強いって書いて
ある。まあ、確かに強いけど、あまりにも現代的すぎる。
で、ティアビが落ち葉なきし、
はい。
嘘をついた人を、やるやつね。はいはいはい。津軽の太鼓。隠し事が発覚したもの。置いてけぼり。立ち去るものね。
置いてけぼり強いと思うけどな。
ね、全然めちゃくちゃ強いと思うけどな。
ティア B なんだ。全然バカ林より強そうだけど。栗表紙儀。はい。
これはむずいね。発火器具持ってないといけないから。
これはまあむずいけど僕は大体死にます。
スモーカーは大体死んじゃうな。
そうね、喫煙者嫌いな人はこれ持っとくといいですよね。
いや、俺、これこの能力すげえ使いてえと思うことめっちゃあるよな。あの道歩いてて、前歩きタバコしてるとき。
あ、はいはい。
で、どうにかしてそのタバコを発火できないかなってよく考える。
そういう人に一番いい。
うん。これいい
わ。呪詛玉ですね。
うん。で、消えずのアンドンか。
消えず何度も強かったと思うけどな。
暗闇に閉じ込めないといけないのか。
現代だと厳しいということか。
はあ。
明かりを持ってるとダメだからね。
ということで復習は終わりました。
はい。
うん。
まあ、ということで、そこのバトルですよね。
で、あやめが勝った場合は、あ、誰だっけ、葛飾は北斎だっけ、
うん、
を蘇らせるっていう。
そうね、
やつか、うんうん、この堤さんの話良かったんだよな。
あ、堤さんの話も良かったね。
なんか最初にさ、堤さんの話の中でこう呪いを使うかどうかっていうターンがあるじゃん、
うん、
あそこで俺ボタンを押して、
はい
はい、あ、殺せと思ったんだけど、
はい、
この人動じないっていうのがすごい良かったな。
でも最初この人メインなんだっていうのはちょっと驚いたというか。
ああ、確かにね。
エリオっぽいじゃん。ゲーム的には。
そうなの？それはそうなのかな？
いや、なんか、刑事コンビだったらさ、
うん、
新人の方が主人公になりがちじゃない？だからその二人のうち、おじさんの方がどちらかというと主人公キャラになるっていうのは、僕は結構好きだなというか。いいなと思いました。
これ何なんだったっけな。これ本当は実の子じゃなくて、
はい。
なんかあやめは広い子だったんだっけ。
あやめは
あれか、なんか大量殺人犯の子供とかだったっけ。うん、はいはい。それでも自分はお前は自分の子供だと言い張って死んじゃうっていうやつか。うん、うん、
そうだね。
あれは熱かったですね。
あそこのエンディングいいよね。
うん。その次は、あ、でこの大量殺人犯を逃しちゃって大変なこと起こりましたっていうのがもう一つのエンディングか。
そうだね。
うん。でその次はやっこちゃんか。やっこちゃんな、このさ、
はい、
お友達いたじゃん。
自殺しちゃった子。
そう自殺したんだっけ、はいはい、この子きつすぎない、なんか
最悪だよね。
いや、ちょっとこのストーリーを読ませよくもこんなものを読ませてくれたなってなるよね。
なんかもうちょっと救われることはできないのかと思いますけどね。い
や、全く救われなかったな、これは。
あ、
ここすごいびっくりしたもん。あ、ここまで救いのない話を描くんだって。
周りの奴らが悪すぎるんだよね。
いやーね
ー、みちおちゃんね、
はい、うーん、
白石みちお、なんかもうちょっとな、うん、救いが、まあでもその救いがやっこちゃんではあったってことなんだろうけどさ、
うーん、
それにしたってなって感じだよね。
うーん、やっこちゃんは何なんだったっけな。
やっこちゃんはそのみちおちゃんが死んだこと自体は知っていて、話題にはなってるから知っていて、
うん、
で、まあ、昔からの友達だったから、その自殺の原因が何なのかというか、なんで死んじゃったのかみたいなのを探ってたっていうのが、やこちゃんの最初のモチベーションだよね。
そうか、そうか。みちおが幼馴染みで、で、捜査結果自殺だっていうことになるんだけど、それに納得がいかず、
うん、
いろいろ調べてたら、呪詛玉を手に入れるっていうところか。
そうだ
ね。いや、これ、もう一人友達、黒鈴美桜。この子は近くにいてよかったね。
そうね。
いなかったら普通に自走玉使っちゃってたよ。
超能力少女がいれば、いたからよかったけどもって感じ。
エンディングの一番が、あ、この波書きって、白石道を蘇らせるために、やってたんだっけ。全然覚えてない。そうだったっけ。この人何だったっけ。波垣雄太郎か。
波垣は大学生なんだけど、なんか事故を起こしたんだよね、確か。
そうだよね。このあやめと遊んでて、
うん、
なんか事故を、交通事故を起こして、その相手が、白石
道夫で、
で
それを、まあ正確にはあやめが隠蔽したはずなんだけど、
うん、
まあでもなんか自分が殺したと思って、
そうかそうか、それをなんか悪いと思ってるとかじゃなくて、なんかなかったことにしたいみたいな感じで、
うん、そうだね、
生き返らせたいみたいな感じだったね、うんうん、確か、お、何度思い出してきたぞ。
でまあその辺のその波垣暗躍ルートみたいなのがエンディングで一個あって。で、
うん、
か、
うん、
で2番目が、まあ、大量虐殺エンドかな、
うん、
江島文知か逃げ延びエンドですよね。
うん、そんな感じか。
はい。
この長澤まゆはあんまり俺記憶がないんだけど、
まあそれはなんかエンディングの5番に至るに必要なみたいな。長澤まゆがなんだっけな、まあ、脱出してくることで、
うん、
製薬会社の人いたじゃん。なん
だっけ、はい、最初に戦う人、最初じゃないか。
あ、なんか羊みたいな人ね。はい、
うん。
あの人とのやりとりに結局なんか必要になったんじゃなかったかな。
そうだっけ。僕も1
年以上前の話なんでね、覚えてないんですけど。うん、
はい。ということで、うん、人物はだいたいサラだかな。
そうだね。もうだいぶ時間を使いましたけど。
カワちゃんはさ、トゥルーエンドに自力で行けた？
うん、自力で行けたよ。なんか。
あ、すごいね。
いや、やんなきゃいけないことは分かったんだけど、
うん。
起き得ルートだってのも分かったんですよ。
うん。
で、ただ、その、なんかさ、なんていうの、その呪いのビジョンを見つけるくだりがあるじゃないですか。
うん、うん。
そのタイミングがどこなのかが分かんなくて、その一生探すっていう作業をしてた。うん、何度もだから、その辺をずっとやってたの。
うん、ここだけ攻略サイト見てしまったんだよね。
あ、そうなんだ。
いや、でも、ね、それがね、すごい悔しかったの。うわ、ここじゃん、みたいな感じで。
なるほど、ね。
いや、頑張れば自力でたどり着けたなって。
僕もね、あれなんだよね。妻が先に誰かのプレイ動画で見てたんですよ、この作
品。はいはい。
で、それの進め待ってやってたんだけど、
うん、
僕がこのエンディングどこだって、その起きルートのどこだみたいなのをずっと探してる間、うんうん、ずっと妻がね横でニヤニヤして教えましょうか教えましょうかみたいな感じ
で、いやだ、
ここで見守られてたからね、クソと思いながらやってましたけど、
うん、なんかこんなに前だとは思わなかったんだよね。
わかる。
なんかそれ
ここかっていうね。
そう、起きルートの結構先の方を探してて、
僕もその、探してる間にもう一回いっちゃん最初からやり直してやろうみたいなやってたもんね。
見たとき、ああ、確かに人玉あったわって思ったもんな。
なかなか思い出さないよね、ここ。そんなに今人玉とかに気を取られてる場合じゃないからみたいなさ。覚えてないから。
いや、なんかさ、トゥルーエンド行く前さ、結構いろんなエンディングを見るじゃん。
はいはいはい。
これ、どうすんだろうなって思ったんだよね。
あ、
なんか、
全部を解決するにはってこと
も、ね。そうそうそう、どう言っても収集つかない気がするんだよなって思ったら。
いや、そうなんだよ。
なんか、全部なかったことにするルートがあるとはって思った
ね。そうなんだよね。で、そこだけ俺納得いってなくてさ、こう。一応なんかエンディングのシーンで、今まであったようなことは全部やったんですよ、みたいなさ。こうね、なんか逆走馬灯みたいな感じでこう未来絵図がフラッシュするじゃないですか。
うん、
それで一応ハッピーエンドですよだと思うんだけどさ、
うん、
今までみんなこんな頑張ったやつが全部なかったことになるんだっていうのがちょっとね、下せないとこではあるんですよね。
いや、俺それもあってそんな前でなんか、トゥルーエンドたどり着く場所があるとはと思ったんだよな。
はいはいはい。わかります。
いや、結局さ、つつみさんとかもさ、娘に殺されちゃうけどさ、はい、うわ、殺されちゃうんだとは思ったけどさ、やっぱそれを受け入れなくちゃなとは思うじゃん、あのエンディングを見せられると。
うん、そうだよね。あれがあったからこそさ、娘はこう父親に対する感謝というかさ、
そうそうそう。
あるわけじゃないですか。
うん。
それ、全部なかったことにするんだ、みたいな。なんか、やりきれないんだよね、うん、そこが。
うん。
な、一番納得いってないのそこだわ。トゥルーエンドが一番こう、落ち着かない。
そうね。まあでも、現代っぽいゲームではあるよね。
まあそうだね。
完全ハッピーエンドがあるっていう。
うん。まあある意味、救われた話にはなってるから、いいんだろうけどね。
うんうん。
っていうので、なんか僕はまあトータルめちゃめちゃ良かったなと思ったんで紹介したんですけど、
いや俺もすごい面白かったよこれは。
良かったよね。だし何よりこれをスクエニがさ、かなり安く出してるっていうのが偉いなと思ったね僕は。
そうね、いくらだったっけ。
2000円ぐらいかな多分。
いやーすごいね、
スクエニもちゃんとしたゲーム作れるんだなっていう。
ちゃんとしたゲーム作ってるでしょ。
いや、まあ、作ってるんだけど、なんかすげえ超大作ばっかり作るじゃないですか。
そうね。まあ、大きい会社だとね、そうなっちゃうよね。
うん。まあ、だしこれも別にスクエニが全部作ってるわけじゃないんだけど、
うん。
まあ、メーカーとしてこういうのも出せる体力があるっていうのに僕は結構嬉しいなと思いましたね。
いやー、よかったよね。
うん。だし、多分このなんか、パラノマサイトっていうのは、
うん、
一応シリーズの名前として付けてあると思うんですよね。
あ、そうなの？
パラノマサイトの本書七不思議がこれですよ。で、
あ、そう
なんだ。多分今後パラノマサイトの別のやつが出る可能性もあるんだと思うんですけど、的なのをなんかで読んだ気がするんだけど、だから続編とかがもし出るんであればそれもすごい楽しみだなと思いますね。
うんうん、いいじゃん
みたいな感じかな。
うん、
のでまあネタバレ全開でやっちゃったんで、ここまで聞いた人にまっさらな気持ちでやってくれとは言えないんですけど、やってなくてでもなんか体験として結構面白いゲームだと思うんでね。
そうね、
うん、
なんか他にはない体験ができるとは思わないけど、でもかなりクオリティの高い体験はできると思う。
うん、思う。
うん、
なんか僕は最初これ呪殺バトルのゲームですよって言われたから、結構激アツ呪殺バトルを何度もやるのかなと思ったんですけど、
はい、
そうではなかったんで、
うんうんうん、
逆にそっちにガンブリした作品みたいなのも今後出たら、それはそれでやってみたいなっていう思いもあるな。
うん、確かにね、うん。
能力分け与えられたらこう、ワクワクしちゃうじゃないですか。いかに置いてけぼりをうまく使うかみたいなのを考えたかったんです
ね。そういうのばっか見てるからね。
そうね、
うん、
どうしてもね、ジョジョの主人公になれると思っちゃったんでちょっと違ったんで
確かに、ま
あ、みたいな意味でもこう面白いゲームではありますね、
うん、
期待をあるいい意味で裏切るゲームになってたなって感じ、うんうんうん、という感じでしたが、はい、まあ、ちょっと今回はイレギュラーに、今回とあと次回はイレギュラーにゲームの紹介感想となっていくわけですけども、次回はね、かいわれさんから紹介されたゲームの感想会になるかと思うんですけど、はい、我々ブックメンはですね、普段はなんと本の話をしておりまして、
普段、
まあ、普段はといっても1年ぐらい間を置いての普段なんだけども通常会はね、おおむね、まあ、本の話をしておりますので、はい、
うん、
まあこのゲームきっかけでもし聞いてくれた方がいたら、まあ、ぜひね、本の方も聞いていただいて、まあ、今後続いていくのもおそらく本がメインになっていくはずなので、まあ、そちらの話もどんどん聞いてくれると嬉しいです。
はい。
はい。で、まあ、配信媒体としてはポッドキャストなので、今聞いていただいているところで、まあ、他の回とかも聞けるかなと思うんですけど、
うん、
ブックメン、我々に連絡取りたいという方は、まあ、主にツイッターで連絡取っていただければいいかなと思います。
はい。
ハッシュタグカタカナでブックメン、あるいは、アカウントブックメンアンダーバーポッドキャストまで感想だったりご意見だったり寄せていただけると嬉しいです。
うんうん。
って感じかな。
はい。
はい。というわけで、パラノマサイト本書七不思議の感想会でした。さよなら。
さよなら。